休みの音声放送、放送
休みのです、
マスンです、
音声放送です、
はい、
よろしくお願いします。
元気もう元気が一番、
よろしくお願いします。
元気にやっていきましょう、
はい、
ね、
はい、さっき30分ぐらい話したデータが飛びまして、
うん、もう完全に取れてなかった。一応なんかね、録音はされてたはずなんだけど、
そうですね、
うまく SD カードが認識せず、
はい、そうなんです。だからもうもう
もうよ、
いやさっき話した話をさも、
うん、
最初かのように話そうかとも思ったんですけど、うん、マンスーンさんやっぱ前回ね、うん、そのやった通りやっぱ嘘がやっぱ上手じゃないんで、やっぱそれがちょっとネックかな、やっぱり本当に。
いやできる、それならできる。なんかまあ嘘ではない、なんかその、
うん、
頭にあるものを思い出しながら喋るのは多分できるから。
本当ですか、うん、じゃあさっきの話しま す,
する
でもちょっとやっぱ喋る側としてやっぱちょっとむずいわ
そうね、もう
さっき話した話をちょっと振り返るか、
うん、
一応ね、
そうしよう、
今日健康診断行ってきたって話を、ね、
うんうんうんうん、
して、
うん、
うわダメだこれ
なんでえ健康診断行ったんだ、え俺はもう終わってんだけど。
あ、そうなんですね、
うん、休みの今日だった。
そうなんですよ、うん、本当に今日の午前中行ってきましてね、はいはい、いやまずね、
うん、まず体重、
あ体重、
そう今ダイエット中だからさ、
これ何キロになったと思います？体重
おそらく 93.3 とか、
うん、93.3 です。
すごい奇跡的に当たった。
正解、
お
小数点まで当ててきましたけどね話したからね、これね、そうなんですよ、
ね、じゃあダイエットも順調だと。
そうダイエットは順調でね、やりまして、であと、あの腹のヌルヌル、
あのエコー検査ね、
うん、
腹にヌルヌル塗ってなんかこの機械でこう体の中にね、
そうそうそうそう、
なんか変なもんないか見るやつ、
そうそうそう、あれをね、その腹にヌルヌル塗られて、うん、去年とかまあやったこともあるんですけどね、うんうん、でそしたら本当今年はねびっくりしたことにね、すっごい手こきしてもらったんですよね、
うん、本当に、うん、そんなサービスが
本当にこうびっくりしたんですよね、本当に、はい、やめてくださいって言ったんですけどね、うん、怒っちゃいました僕、
やめてくださいって、
やめてくださいって言って、うん、本当に常識ないんですかあなたって、うん、でもあっちも真顔でした、
真顔で、
うん、
うん、
その最初から最後まで真顔でした、
真顔で、うん、いや痛かった話ね、
そうそうそう、うん、本当はなんかね硬い何かよく分かんない、本当目つぶってるんだ分かんないですけど、うん、まあ押し付けられるんですよね、
なんか硬い、何のサイズ、まあペットボトルのサイズぐらいのなんかものをこうね、お腹にグリグリグリグリって当てつけていくやつ、
まあね多分やった人はね結構いると思うんですけどね、うん、今年異様に強い力の人がいて、で本当みぞおち急所のところにグーってやられて、本当、うん、おえつちょっと出ちゃいました本当これは本当なんですけど、
うん、
いやだからね ありえない、ちょっと笑ってたすごく、
あもうこんな痛いわけないよな、
嘘つくなって思って
こんな強く押す人ねえだろ
う、そうなんですよね、なんか調べたらその、うん、もちろん皮下脂肪がね厚い人とかは、うん、まあやっぱりちょっと見にくい、
うん、ちゃんとギュッとやらないと多分見えない、
そうそうそうとは思うんですけど、うん、僕もちろんあの今言った通りねちょっと痩せてもいるし、うん、まあ太ってるって言っても常識外れの皮下脂肪があるタイプではないというか、うん、まあまあ二目ぐらいですわ言
う
て、ね、
まあそうなのかなと、
いやでもまあまあ
まあでもそうか、
そんな太ってはいるよ、でもなんかあの、うん、エコーをさ通さないぐらいの、
あ、まあ、
あれじゃないとは思うんですよ、
確かに、まあ確かにこう縦にね長いからその分こう均等になんか肉がついてるようなイメージではあるけど、
そう一応ねタッパはある方なんでね、うん、なんですけど本当にあの骨とかもなんか移動するときとか関係なくグリグリグリってやられて意味が
結構いった話して移動してくれやいいのに
そうそうそうそう分かんなかった、
いや俺も多分その同じ病院でやったんだけど全くそんな痛くなかったから、
はい、僕もあのその一緒に来てた人に聞いたんですけど、うん、エコー検査ちょっとやばくないですか今年みたいになったんですけど、うん、全然いやそんなことなかったみたいな、まあ3部屋あったんで、
うん、
一番痛い人に行ったのかもしれないですけど、
ね、
うん、っていうね、まあ、健康診断は行ってきました、
はいはいはいはい、で僕もね今日ちょっと朝1で映画を見てきまして、
あら、
はい、
安住、
そう安住2です
ね、あ安住2、は
い、安住2をモーニングショーで見てきました、
いいですね、
いややっぱ上田彩いいですね、安住のね、
まあそうですね、やっぱり
切った時の表情がねたまらないですよ、
いいですね、安住、うん、小山優先生の、
はい、 ありますあ漫画もね面白いですからね、
安住ね。そうですね、残酷なね、うん、安住結構でも苦手なんだよな僕。
あマジで
漫画の安住、うんうん、子供の頃読んで結構
それちょっとなんかいや怖いかもね、うん、子供の頃読んだら。
その残酷なのはもちろんね、うん、あの残酷なんですけど、残酷プラスちょっとみんななんか怖いんですよ。
まあでもそうだ、だってなんか最後の試験がさ、今までね、うん、その一緒になんか忍者学校みたいんで一緒に練習してきた、一緒に鍛えてきたやつらで戦い合って一人だけ生き残るっていう、うん、それが最後の試練。
そうなんですよ、
ね、あれちょっと結構嫌だったな。
そうなんですよ、うん、まあ、安住じゃないですよね。
そうですね、安住じゃなくてですね、あの
安住ラストシーン、この死体の山から一人だけ生きてるやつ
が。もういいな、安住の何年前の映画の話。も
う20年ぐらい前の話ですけど。すみません、何ですか。
あの近畿地方のある場所について、
う
ん、ね、見てきまして、今日ちょうど今日の収録日が公開日だったんで、朝一の回で見てきまして。
朝から。
朝から。
僕でも読んでないですよ、近畿地方。
あ、そう、俺も原作は読んでないのよ。
はいはいはいはい、
なんかよ、ウェブ版のやつ若干読んだんだけど、それは結構読んだのが遅くて俺は、うん、なんか名前知ってたんだけど、
はいはいはい、
でその時にちょうどその映画化で、しかも白石浩二監督が撮るってことが、これその映像を楽しみにしとこうと思って、ね、小説後にしようと思って。
好きですからね、その
白石。好きなんですよ、もう呪いも好きだし、ね、オカルトと怖すぎシリーズとか。
まあね、やっぱ名作というか、このカルト的、それこそカルト、
ね、そうカルトもあったね、
ありますからね、うんうん、
でその原作の節次さんもその白石浩二監督の映画好き で呪いっていうね映画を僕もめっちゃ好きなんですけど、はいはいはいはい、が好きで、もうオファーしたと。
なるほど、
もう撮ってくださいと。
はいはいはいはい、
それぐらいね、やっぱ多分気合が入ってる映画ということで。
なるほど、
もうこれも朝一で見とこうと思って。
まあね、朝から白石浩二のホラーを見る、うん、なかなかないです
よね。なかなかないよね、テンション的にもちょっとなんかよく分かんなかった、始まるまでこれまだ今9時なんだよなと思って。
そうですよね。でも僕なんかあんま前提として、ホラー小説ちょっと全般をあんまり読む習慣がなくて、うん、はいはいはい、でもイメージとしてはやっぱこう現代風ホラーってなんかちょっと、うん、何でしょうね、本当に怪奇現象が起きてお化けが殺しに来てみたいな感じじゃなくて、うん、もっと奇妙なことの断片が起こり続けて怖いみたいな。
うん、そうです、最近の多分ね、そういう傾向があるよね。
そうですよね、なんかどっちかっていうと、なんて言うんだろうな、本当に怪異を倒して解決っていうよりはなんか分かんないけど嫌みたいなことが起こるみたいなね、うんうん、ちょっとまたなんか白石浩二監督のね作風とちょっとイメージが、ね、
最近のとはちょっと違うか。昔は多分ね、結構白石浩二監督ってあの本当にやった呪いのビデオとかああいうやつもやってて、その頃は多分結構まあ驚しい感じのもやりつつ、はいはいはいはい、意外とね、なんかこの白石浩二監督ってこう暴力で幽霊をなんとかするっていう方向もすごい、うん、ですね、方向性として持ってる人だから、
なんか結構その一個変な風に突き抜けるというかね、
金属バットで口先女を倒したりとか、
あとなんかラストシーンでなんか、
う
ん、ホラーとか関係なくえーっていうなんかね
っていうのがまあ結構その売りというか面白いところで、で今回もね結構多分ね、そのインタビューとかでもその呪いが好きですみたいなことをセスリーさんが言ってて、でなんか一回なんかその完成したやつを見て、うん、なんかもっとこのこう呪いっぽく白石浩二監督っぽくしてくださいみたいな修正したみたいなのもインタビューで言ってて、
ああなるほど、
で確かにやっぱ呪いをちょっと見てると、うん、おやっていう、このファンサービスなのかなこれはみたいなシーンもちょっとあったのよ。
ああなるほど、ちょっとまあ寄せてるというか
部分もありつつで、はいはいはいはい、で最近のね、あの白石浩二監督のまあちょっとこのなんだろうね、幽霊に対してこう、うん、気合でなんとかするっていう、はいはいはい、その部分もありつつ、なんかね、うん、いろんないいところがこうミックスされて、
あ、なるほどね、
かなり面白い作品になってましたね。
はいはいはい、あ、いいですね。
朝一なんで、劇場に5人しかいなくて、
少ない、
僕と、おじいちゃん4人、計5人で見ました。
あ、なんかそのホラーが始まりそうな感じ
なんかそこもうちょっと怖かったんだけど、
おじいさんが全員席を詰めてきたら怖いですね。
詰めてきたら怖い
横サイド2人2人で
今回はなんかみんなまばらに距離を取って、
ね、
はいは
い、まあまあ朝一ですから ね、それは普通はなかなかね、その見ようと思ってもやっぱり、うん、まあ夜ですわ。
確かに夕方ぐらいからかも、ホラー見たいのって。
そうですよね、うん、はいはい、まあでもこれはもう今日からですから
ね。いやそうね、今日からなんで、これぜひもしね、
はいはいはいはい、
なんかただのホラーじゃないのが好きな人とかね、うん、 そういう人にもおすすめ。
ハルヒみたいなことを。
そうですね、うん、普通のホラー映画にはもう興味ありませんと。
あ、うん、なるほどね。ぜひ、はい、ぜひということ
で。
おすすめですと、うん、はい、
最近なんか YouTube 見てます？
おいおいおいおい、その話もするか
見てます？
YouTube。 いや見てますよ僕 YouTube、 結構ねやっぱまあ見ちゃうんですけど、うん、まあ、最近ね、うん、結構おすすめな YouTube ありまして、
ほうほうほう、
ぐんぐんリユースくんっていう。
ぐんぐんリユースくん、ちょっと聞いたことないかもですね。
本当か
一応手でね2回目だけど
まあそうですね、まあそう、うん、ぐんぐんリユースくんっていう、まあ、チャンネルがありまして、
うんうん、
それは、まあ、古着屋さんなのかな、
まあ、リユースくんってね入ってるから。
そうそうそう、まあ、古着屋さんって言ってもなんかその、まあ、個人でやってる1個店舗とかじゃなくて、もうちょっとなんか大きい範囲の古着屋さんだと思うんですけど、うん、まあ、そこをやってる、まあ、チャンネル、
はいはい、
まあ、広報も兼ねてみたいなね、うんうん、なんですけど、まあ、別にあんまり経営母体についてのどうこうっていうのは意外と少なくて、うん、あ、なんかそもそもそうだ、ごめんなさい、このぐんぐんリユース君ってファッションのチャンネルなんですね、
うんうん、
で、まあ、ファッションの解説チャンネルみたいな、
まああるよね最近そういうやつね。
そうそうそう、まあ結構いっぱいあるんですけど、まあ、ぐんぐんリユース君はね結構その中でもかなりいいなっていう感じがありまして、まずフォーマットとしてはぐんぐん、そのリユースくん、
うん、
名前ぐんぐんリユースくんなのかなっていう、まあ、キャラクターがいるんですよね、うんうん、不定形のちょっと猫耳みたいなシルエットで、テトラポットを簡略化 したものに猫耳がついてるみたいな形のキャラクターがいて、そいつがもう一人喋りで紹介してくれる、うん、まあ、だから一体ゆっくり
動画みたいな感じ。
そうそうそう、うん、まあ一人ですけどね、うん、で、まあ、そいつがまあそもそも可愛いっていうのがまずあるんです
よ、
うんうん、
さっき見せてもらったけどめっちゃ可愛かった、うん、なんか石みたいな色して
グレーのね、
そう、何も、あれ多分ぬいぐるみにしてるんで、ね、って実際に作ったのかな、
実際に作ったものを、まあ、ちょっとその動きとかを後でこのパソコン上でできるみたいな感じだと思うんですけど、まずそいつが可愛いっていうのがあるんですよね、うん、まあ、YouTube の解説動画見るときに一番最初の障壁って内容とかどうこうの前に喋りというか、うん、そこがやっぱ受け入れつけないと、
まああるよねそれはね。
そうそう、内容がいくら良くてもなんかちょっと入ってこないというか、うん、あんま聞きたくないっていう、うん、僕結構人よりそのハードルが高いというか、なんか嫌だなって思うのが多いんですけど、うん、これはかなりストレスフリーにね聞けるというかのがあって、でまあまあそれだけだったらまあ普通のあれなんですけど、うん、なんかねそのぐんぐんリユース君ってすごいリスペクトがあるんですよね、その紹介しているものに対して、
うん、
具体的にどういうことかっていうと、その、まあ、ファッションの解説って言っても例えばザラでこれ売ってますよとか、うん、GU でなんか新作出たよ、
確かに、ね、ユニクロこの夏はこれを買えみたいな、
そうそうそう、そういうことではなくて、
ないと、
なんかもうちょっと、まあ、統括した解説というか、例えば、うん、まあ、スケーターファッションって一体どこから生まれたのとか、バレンシアガのこの前退任したデザイナーの人はなんかなんですごいのかとか、まあ、地雷系ファッションってなん、うん、どういうとこから派生したのみたいな、ね、のがあって、最初見たのが僕そのまさに地雷系のファッションなんですけど、
はいはいはい
はい、そのねやっぱ地雷系とかって、まあ、インターネットとかだと、まあ、そもそもやっぱ悪い言葉として使われてる、まあ、悪いっていうか、まあ、ポジティブなニュアンスとして発生して言葉じゃないじゃないですか。
まあなんかそういう流れもあるよ、まあなんかこうね、量産系みたいに言われてたりとかもするし、
そうそうそうそう、量産系の確か話もあった気がするな。なんですけどなんかね、そのぐんぐんリユース君はそういうインターネットでちょっと、まあ、言ったら腐されそうな対象に対しても全部一切腐すことがなくて、で本当にちゃんとね好きなんだなって感じが、ね、すごい伝わるんですよ、うんうんうん、ヤンキーのファッションの話とか、
うんうん、
鬼系あのメンズエッグみたいなのとかも解説してるんですけど、
はいはいはいはい、あ、それなんかちょっと面白そう。
そうそうそう、それも単純に面白いし、なんかそれに対してやっぱ腐す感じが一切ないというか、うん、ここがいいよねみたいのが本当にあって、
うん、
台本とあとその人の喋りみたいのがミックスされてる感じがあって、
うん、
なんかね本当にちょっと見てほしいんですけど、このなんか良さ、うん、というかこの温度感の良さみたいなのはすごいね、なんかいいなっていう感じがありまして、今ねチャンネル登録者数が1万5000人ぐらいで、うんうん、
まあ、まだまだこれからって感じのチャンネル、
ね、そうですね、動画自体は 単発でもうちょっとあのすごい回ってるやつもあったりするんですけど、うんうん、結構ねもうちょっとあの見られてもいいんじゃないかなっていう、ね、感じのチャンネルがありまして、いいですね、これはおすすめです。グングリユースです
ね。2回目だとこのやっぱりキュッとこの要点がまとまって、うんうん、
まとまってます
ね, ますね
ちゃんと、うん、もうでもちょっと2回目な分、うん、そのなんかわかんないもう知ってるって全然喋ってるからちょっと抜けてるとこあるのかもな、
う
ん
う
ん、で
もさっきもうちょっと喋ってたからね、うん、
まあまあ見たらわかりますわこれは、ね、
でもこれは本当なしかね俺もちょっとさっき見させてもらってかなりこう安心して見れるというか、うん、そうそうそうなんかすごいしっかりしてるなっていう
安心して見れるのって大きいよなっていうかね、うん、はい、
はい、
すいません今ちょっと、うん、レコーダーがね電源切れましてすいませんちょっと、
ちょっと不運が続いてますね。
すごいですよ、うん、ね一回全部データが飛んだ後にちょっとゾッとしました、うん、はい。マンスーさんなんかあるんですか。
で最近は、ね、結構おすすめに出てくるのが、うん、AI が作ったなんか YouTuber
の
動画みたいな、
まあ、でもよくあるっちゃよくあるんですけどね、
うん、なんだけどねその最近なんか流行ってるのか分かんないけどそういうチャンネルが乱立してて、うん、特に東京忍者っていうチャンネル
東京忍者
チャンネル名がなんかね海外の裏サイトみたいな名前なんですけど
海外の人が作ったみたいですね、
うん、なんだけどそのチャンネルがやってるのが一番面白くてまあ、簡単に内容を言うと、うんまあ、よくあるこのグループ YouTuber みたいな
はいはいはい、はい
まあ、まあ最初ね5人ぐらい出てきてまあなんとかですって、うん、今日はこんな企画をやっていこうと思いますみたいな
ああもう本当にグループ YouTuber
グループ YouTuber の
ザですね
そうザのやつを AI に全部生成して
うん
だからこう人間じゃできないような企画をその AI たちがやっていくっていう動画をいっぱい投稿してる人なんだよね。
なるほどね。まあでも AI のなんかそのなんかトンチンカンな面白みたいのって、うんうん、まあまあでもあるっちゃありますけどね。
まあそうね。なんか AI だからこそなんか、うん、まあでねまあ動画の AI ってやっぱり、まあ、すごいとはいえまだまだ技術はこれからって感じではあるじゃん。うん、
まあなんか
最近のすごくなってきてるけど。
自然な形でなんかどっか人間が変わってたり
ね。そうそうねしたりはするけど、はい、でもなんかそんな そのねなんかあんまりいい絵じゃないからこそなんかぐちゃぐちゃを楽しむってよりかは、うん、なんかきっちりと結構こうグループ YouTuber っぽい編集というか。
そこ
しっかりしてそこがなんか面白いわけじゃなくてたまに変なとこもあるんだけど、うん、しっかりとそのグループ YouTuber としてのなんかこのストーリーを動画で作ってるみたいな感じがして
じゃあなんか AI が変なことしちゃったみたいな面白さではないんですね。
そこもあるっちゃあるんだけど、うん、なんかそこだけではない良さがなんかあるんですよ ね, ねでその企画も、まあ、例えばだからもう人間でできないことなんで、うんまあ、北海道から沖縄まで滑り台を作ってみたとか、
うん、あまあでもちょっと YouTuber っぽさはありますね。
あと四万十川の横にもう一本もう一本かななんか川を作ったら五万十川にしてみたとか、
うん、あまあでもなんかわかるその YouTuber っぽさ
は、ね、そうなんかねそのタイトルの付け方とかも、うん、なんかねサムネの感じはやっぱりそういうザーみたいな感じでやってんの、はいはいはいはい、あと琵琶湖を全部飲み干すまで帰れませんとか
あまあテレ東の番組みたいなね
川の水全部抜くみたいなねその感じでで本当形式もこういうことやります、うん、でまあ1人目の挑戦2人目の挑戦みたいな感じでやっていくって感じなんだけど、うんはいはいはいはい、ねそのまあその全部 AI が喋ってるからちょっとね、うん、なんかこの片言っぽい感じの喋りであ
音声もそっか
音声も全部 AI でやってて、はいはいはい、でその決め台詞みたいな感じではないけど毎回そのタイトルコールした後に、うん一人がタイトルコールして、うん、で他の4人が後ろで、うん、やば主義とかえぐ主義えぐいやばいってめっちゃ言うのよ。それは結構多用するからすごい頭に残っちゃって
まあでもなんかこうありますよねそのガヤというかね、うん、タイトル発表した後に周りの人たちがよーみたいなね
そうそうそう
えぐ主義
それがえぐ主義やば主義えぐいマジでえぐいこれすっごい頭に残んのよ
まあでもちょっとでも作ってる人もその YouTuber のちょっと軽視してる感じがあっておもろいですけどやっぱえぐいやばい
そうねただなんかでもまだそんなめちゃくちゃ大量に動画があるわけじゃないんだけど、
はいはいはいはい、
まあ最近どんどん増えてって、うん、その中でね少しずつその裏のストーリーというか
ストーリー
基本的にはその5人ぐらいの YouTuber で毎回なんか名乗る名前も違うんだよね。
ああまあまあそこはねちょっと難しい
意外と適当にやってるんだけど、
う
ん、なんか同じキャラが出てきたりとかして
ほうほうほうほう
それがあのマンホール佐々木通称マンササ
あもうその通称
そいつだけはなんかねもう名前が一緒なのよ
毎回他の人は変わってるけど
結構適当に名乗ってくんだけど、まあ、その時のなんか動画のなんかこうテーマに沿った適当な名前みたいなの言ってくんだけど、マンホール佐々木だけはそのグループ YouTuber がなんかピンチになった時に毎回オリジナル曲で登場して、うん、マンホール佐々木の曲もあんのよ。マンホール佐々木マンホール佐々木って、まあ、それも AI で作ってるんだけど、その曲とともに出てきて、うん、助けてくれるっていう。
おメンバーじゃないけどなんかそのお助けキャラみたいな、
お助けキャラもいて、
はははは、
なんかねその辺のねバランス、全てのバランスがちゃんとしてて面白い。
そのバランスちゃんとしてるかな、今の話聞いてたらまだなんマンホール佐々木、
いやなんかね、うん、もっと多分めちゃくちゃにできると思うんだよね多分、ま
あ、結構ねそうですよね、ああいうのってめちゃくちゃさがおもろいみたいな、ね、
そうそう、でもそれをあえてそこまでめちゃくちゃにしてないっていう、なんかあくまでも普通の YouTube、 人間がやってるような YouTube の動画としてなんか作ってるっていうのが面白くて、
はいはいはいはい、ちょっとなんか見てみます、
あちょっと見ようよ一個、
はい、はい、ちょっと今見たんですけど、
ね、見てもらいました、はい、3万人分のバケツプリンを作るっていう、
ね、まあこれ自体は結構ねでっかいを作る系はね、うん、ありますけど、いやちょっとおもろいですね、
うん、面白いんですよ、
結構やっぱ想定より面白かったですね、うん、結構でも確かにマンスさんの言った通り、うん、その趣旨を進めようとするっていうところは割と、うん、まあ変なとこありつつも、うん、ちゃんとしてる。
いやそうなのよ。
でなんか牛乳を入れたりとか、最初なんかダチョウの卵をめちゃくちゃ用意したりとか、うん、牛乳入れるためにヘリコプターでねはい、はい、やったりとか。
パームツリー上田がね。
パームツリー上田ってやつも出てきましたけどね。そいつもなんか知らないけど お助けキャラで
お馴染みらしい。パームツリー上
田。なんですけどやっぱねちょっとおもろい。まず観客がいたんですよ。
そうチャンネル登録者3万人記念とかだからなんかそのみんな視聴者の皆さん呼びましたみたいな体でね。
そうそう、うん、その時にじゃあこれから作っていきますっていう時に、うん、コール&レスポンスみたいな感じで、うん、エグシュゲーってなんか本当決め台詞結構要所要所でできました、うん、エグシュゲーってみんなでエグシュギーがねちょっとおもろいな、う
ん、ちょっとね面白くなってくんですよどんどん見て
る。でやっぱ最後もあの言ってた通り、うん、マンホール佐々木、マンホール佐々木のおかげで、うん、なんと収集ついた感じありましたね、
うん、
最後でっかいバケツプリン完成しましたエグシュギーってなって、じゃあこれから3日間冷却、うん、しようと思いますって
なんかでっかいところでね、氷とかで冷やして
でバケツプリン、うん、ひっくり返しますって言った時に、うん、もう傾けたらもう完全なる液体がふわーってそのもう会場を全て全く固まってなくて、でブーブー緊急事態発生ってやばいです、会場がこのままじゃ汚れっぱなしで会場出来になってしまいますってマンホールって言ってマンホール佐々木のテーマが流れて、ま、どうもマンホール佐々木です、私の特技は大量の液体を飲むことですって言ってシューッこぼれたバケツプリンの液体全部飲んで解決して、
解決する、
それで今回は作れなくて残念でしたけど、うん、今度はぜひできるように頑張りたいのでチャンネル登録よろしくお願いしますって終わるってこれは確かにちょっとおもろいな、
うん、これちょっと面白いね、うん、おすすめですね、
マンホール佐々木ファンになりますね、
うん、そう結構今増えてる、だからマンササファンが
そうなんだ、あいつ以外別に意味ねえもんない
やでももう一人はパームツリー上田、
パームツリー上田もあいつ何
だ、あいつ上田はヘリの操作がうまい
ヘリ別に入れることなかったけどなそこ、いやでもよかったわ、ちょっとみんなも一回見た方がいい、
う
ん、
そうですね、これは東京忍者で多分出てくると思う、
おすすめです、
はい、おすすめは見てください、
はいはい、ということでね、まあ、今週はこの辺で
無事に取り切れましたね、
取り切れた、
まだ取れてるよね、
取り切れたよ、
よしよしよし、
はい、お疲れ様でした、
お疲れ様です、
ありがとうございました、
さよなら、
どうぞ。